曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんにお話を伺っています。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日の天気どんな感じですか？
そうですね、あの雲の隙間から青空も覗き始めていまして、うん、
本当だ、
涼しくて過ごしやすくなってます。
さて、今週は皆さんに今大切にしているものを伺っています。さっちゃんにとっては何でしょうか？はい、
やっぱりまあ家族、うん、子供ですかね。もう大切と言われるとそれが思い浮かびます。
もう一番に思い浮かびますね。
はい。
さあ、そんなさっちゃんなんですけれども、今日はちょっとパワフルな話題が聞けそうですね。
そうなんです。今日は調布駅前の広場に来ています。その中でも今いるのはグリーンホールの前に現在設置されているラグビーウォールギャラリーの前です。現在開催中のラグビーワールドカップ2019日本大会の出場国のうち、東京スタジアムで行われる試合に出場するチームの躍動感ある写真が壁いっぱいに描かれています。今回の大会では試合前の演出の一つとして開催都市と連携をしてホストシティパフォーマンスの時間が設けられています。海外から非常に多くの方が来場するということで、うん、それぞれの地域が持つ文化や芸能の魅力を世界中から集まった方々に体験していただこうという試みです。いよいよ今週末からは決勝トーナメントが始まります。多くの方が、まあ、20日の日曜日に東京スタジアムで行われる準々決勝で日本代表のね、さらなる活躍を期待していると思いますが、その前に19日土曜日には同じく東京スタジアムでニュージーランド対アイルランド戦が行われます。この好カードの世界中が注目する準々決勝の前に行われるホストシティパフォーマンスを行うのが、なんと調布よさこいの合同チームなんです。今日は調布よさこい実行委員長の平沢和也さんと、今回の合同チームの演出を担当されているよさこいチームいろはの代表小林あさみさんにお話を伺います。平沢さん、小林さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小林さんはあのなんといろはの衣装を着ていただきました。着物型の素敵な華やかな衣装です。グリーンとピンクのチームカラーが入っています。ではまず平沢さんからお話を伺いますが、今年のまだ振り返りとして8月25日に行われた今年の調布よさこいはいかがだったでしょうか？
はい、今年の調布よさこいも大変盛り上がりました。で、例年行われている札天神さんでの、演舞はちょっと今回ダメだったんですけども、その代わり調布駅前広場で踊ろうじゃないかっていう実行委員の皆さんの声で、主催の団体の方が、動いていただきまして、大勢の方に来場していただきまして、大盛り上がりだったです。
そうでしたよね。実際にその演技を披露された小林さんはいかがだったでしょうか？
はい、お客様と一緒になって踊れる総踊りというのが、各所たくさんありまして、お客様も一緒になって盛り上がれたお祭りだったと思います。
もうラジオ聞いてる方も一緒に盛り上がった、または踊りで参加したという方も多いと思われます。では19日のホストシティパフォーマンスについて伺っていきます。まずは平沢さん、今回の合同チームはどのくらいのチームや人数が参加されるんでしょうか？
はい、調布よさこいの実行委員会で市内チームの方々に集まって、例年いろいろよさこいに向けて考えているんですけども、そのチームさんの中で市内チーム8チーム総勢200名ぐらいの、皆さんと踊る予定になっております。
みんなで踊るっていうのがこれまでと違うと思うんですけれども、はい、このワールドカップという舞台への出演オファーはかなり前からあったんですか？
そうなんです。半年前と言いたいところなんですが、2ヶ月前に発表されまして、実行委員会の中でもあまりにもすごすぎてシーンっていう
空気が流れ
まして
ですね、
はい、うわーとはならないんですよね。
そうなんですね。
はい、はい、でもみんなで頑張ろうって言って、今練習も始めております。
2ヶ月間っていう中での練習ということなんですが、 またその合同でのパフォーマンスということで8月のよさこいとは違ったものになりそうですね。
そうですね、8月のよさこいではそれぞれのチームさんが、チームごとで演舞をしているんですけど、今回のパフォーマンスは、その単独で踊っているチームさんが一緒になってコミュニケーションを取りながらみんなで頑張ろうというものになっているので、すごく楽しいものになると思います。
出演される方々も幅広い世代の方が集まるそうですね。
そうですね、先ほど確認をしたんですが、下は5歳から上は80代の方まで幅広い世代で踊らせていただくことになりそうです。
それから国際交流協会のメンバーも参加するということで、国際や民族の垣根を越えたパフォーマンスというのも楽しみですね。
そうですね、今回のワールドカップも世界中の方が、日本にいらっしゃっている中で、調布市の国際交流協会の外国の方々も踊りに入りますので、すごい盛り上がるんではないかと思います。
はい、ありがとうございます。それでは続いて小林さんに伺います。パフォーマンスはおよそ20分間ということですけれど、どのような演目になるんでしょうか。
1曲目は調布のオリジナル、蝶が舞うと書いて調布という踊りです。もう1曲は、よさこいの定番曲になっておりますよっちょれというとっても盛り上がる2曲でお届けする予定です。
この2曲とも調布よさこいではね、総踊りの曲として皆さんおなじみだということなんですけれど、じゃこのよっちょれよっちょれっていう声がスタジアム内でこだましそうですね。
そうですね、会場に来ていらっしゃる観客の皆様にもぜひコール&レスポンスで返していただけるとすごく盛り上がると思います、
皆さんがやっていただければもう外まで聞こえるぐらいのよっちょれが聞こえるんじゃないかと思うんですけれど、この皆さんそれぞれチームとして技を磨かれてきている、踊りを磨かれてきていると思うんですけど、それを一つにするっていうことになると演出も特別なものになるんでしょうか。
そうですね、200名という人数で踊りますし、踊り子また旗師も、入ってきますので、フォーメーションというところで、いかによく見せるかというところで、練習をたくさんしているところです。
とにかくピッチが広いですもんね。
そうですね、とっても広いピッチで踊らせていただくので、当日は踊り子も旗師ものびのびと、演舞を披露できたらいいなと思います。
旗手というお話ありましたけれども、大きな旗を振りながらという演技もあるということなんですが、今回何本ぐらい旗は出るんでしょうか。
そうですね、10本以上の旗が、一気に舞いまして、大きいものですと特大旗といって10畳以上の大きさがある旗も登場します。
10畳以上の旗をお一人の方で振って演技をされるということなんですね。本当にダイナミックで躍動感ある動きが楽しみなんですが、調布よさこいといえばそれぞれのチームの衣装も色とりどりでかっこよくて特徴的なんですが、今回は衣装は一緒になされるんですか。
チームごとの、自チームの衣装を着て、8チームのそれぞれの衣装で、綺麗に見えるように隊列なども組みながら、はい、パフォーマンスさせていただきます。
ただ集まって踊るのではなくて、皆さんの色の配置だったりとか皆さんの年齢とかそういうのも加味しながら小林さんが考えられて皆さんと作り上げていらっしゃるということなんですね。最近週の半分ほど集まって練習されているそうですが、何か合同チームならではのエピソードですか、練習方法はあるんでしょうか。
踊りの練習は各チームで、たくさん練習をしてきて、その中で合同チームになった時は、皆さん、いろんなチームの方との交流を持ちながら、チームの垣根を越えて踊りを教え合ったりですとか、笑顔の掛け声をかけたりですとか、とってもいい雰囲気で練習を重ねています。
なんですね、おそらく8月のよさこいはそれぞれのチームの方が一生懸命踊られているので、交流っていうのもなかなかね時間が取れないと伺っているんですけど、これを機に今後のよさこい祭り、なんか市内のチーム一体でいい雰囲気になりそうですね。
そうですね、同じ目標に向かって一つのことを成し遂げて、また来年以降の調布よさこい祭り、また一致団結して、楽しいお祭りにできそうな気がしています。
東京スタジアムでのその練習のっていうのは当日まではできないんですか。
はい、そうなんです。当日リハーサルが一度できるだけで、あらあら、はい、練習なかなか広いところではできないので、当日行ってみて調整を最終的にしていきたいと思っています。
そうですよね、なんかドキドキなんじゃないですか皆さん。
はい、もう今からドキドキとわそわ、はい、しています。
当日までは市内の札小学校ですとか調和小学校の校庭や体育館を借りて大勢の人数で練習をなさっているということです。19日土曜日のラグビーワールドカップ2019日本大会の東京スタジアムでのホストシティパフォーマンスは試合開始の1時間50分前の午後5時25分頃から始まります。チケットをお持ちの方はぜひ早めに入場をして、ニュージーランドの墓の前に挑発よさこいを皆さんのパフォーマンスをご覧ください。そしてお二人、当日の天気は予報が雨ということなんですが、それぞれ意気込みをお願いできますか。では平沢さんから。
はい、今回のラグビーワールドカップのキャッチコピーにもあります、4年に一度じゃない、一生に一度、当然私たちは一生に一度になると思いますが、しっかりと調布を背負って踊っていきたいと思いますので、私一人ではなくてメンバー全員で元気を与えてこようと思いますので、頑張ります。
はい、小林さんもお願いします。
はい、調布の街の温かさや、街の皆さんのご協力あっての、よさこいとなってますので、そんな皆さんのパワーを、200人で、世界の方々に伝えていきたいと思っております。頑張ります。
はい、ありがとうございます、ね、本当にチケットをお持ちの方しか見られない特別な演技ということなので、ね、とてもチケットを持ってない私はお話を聞いただけで見られないのがとても残念なんですけど、
ね、
ぜひ本当にチケットをお持ちの方市内にたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ当日ちょっとお天気心配ですけれども早めに入場をして調布よさこいの皆さんのパフォーマンス楽しんでください。平沢さん、小林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。頑張ってくださいね。
はい、今日はホストシティパフォーマンスを東京スタジアムで行う調布よさこい合同チームの皆さんにお話を伺いました。
はい、ありがとうございました。この20分に全てをかけようとされている平沢さんと小林さんの意気込みが本当に伝わってきましたね。墓の前に調布のよさこい、素敵ですよね。ぜひチケットをお持ちの方、足を運んで応援、そして声をかけてあげてほしいと思います。次回の街角レポートはあさっての木曜日です。今回も清水剛さんが担当してくれます。サラサラという、食べ物に関する面白い企画について伝えてくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。